ルカの福音書2章4節から7節。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで、貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。私たちはアドベントに4本のキャンドルを順に灯してきました。最初のキャンドルは希望を表します。次は平和。3本目は喜び。そして今日灯しました4本目のキャンドルは愛を表しています。希望、平和、喜び、愛。どれも私たちになくてならないものです。そういったものがなくても動物は生きていけるかもしれませんが、人間はそういうわけにはいきません。希望がなければ生きる目的を失い、平和がなければ生きる支えを失い、喜びがなければ生きる力を失います。そして何よりも愛がなければ生きる意味を失うのです。愛は神様から与えられ、愛の神様はその愛を救い主がベツレヘムの町でお生まれになったことによって表しておられると教えています。ですから、ベツレヘムのキャンドルは愛のキャンドルと呼ばれるのです。では、ベツレヘムの町での救い主誕生に表された神様の愛とはどんな愛なのでしょうか。それは第一に永遠の愛です。イエス様がベツレヘムでお生まれになったのは偶然ではありません。それは神様のご計画、予言の成就でした。ヨセフが出産間近のマリアを連れてベツレヘムに向かったのはローマ皇帝の人口調査の命令があったからですね。ルカの2章の1節2節にそのことが書かれています。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥースから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。アメリカでは10年ごとに人口調査が行われます。で、その時点で自分の住んでいるところで登録すればいいんですけれども、聖書に書かれていますユダヤの人々に対する人口調査では、それぞれが自分の家系に従って、その出身地に帰って登録しなければなりませんでした。ナザレからベツレヘムまではおよそ100マイルです。で、今ではハイウェイが整備されていますので、車で2時間で行けると、Google マップには載っておりました。でも、身重のマリアがロバに乗っていくには、1日20マイルがせいぜいだったんじゃないかなと思います。ですから、少なくても5日、どこかで休憩していけば、1週間はかかったでしょう。やっとベツレヘムに着いた時には、もう宿屋はいっぱいでした。マリアは家畜小屋で出産しなければならなかったのです。で、この人口調査は単に統計を取るためのものではありません。ローマ帝国がユダヤの人々を皇帝の支配のもとに置き、人々から税金を取り立て、労役を課すためのものでした。聖書は救い主がお生まれになった年代、イエス様が教えを始められた頃、それから十字架にかかられた時というものをはっ きりと記しています。それは救い主が世に来られたということが、歴史上の出来事、事実であることを示すためです。私は時々メッセージの中で、聖書の年代、またその時代の背景などのことをよく話しますけれども、それは聖書に書かれていることが、歴史の事実であることを知ってもらいたいからなのです。でも聖書に書かれているユダヤの人々の歴史というものは、ユダヤの人々にとって残酷なものであったと言っていいでしょう。本来救い主はユダヤの王です。不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君とイザヤ書で予言されていた。そういうお方、それが救い主です。神のために平和と繁栄をもたらすお方です。ところが、ユダヤはローマ帝国の属国になっていたんです。この時お生まれになった救い主は、属国の民という不名誉な身分で、ヨセフ・マリアと共にローマ帝国の人口調査に登録されたというのです。イエス様がベツレヘムでお生まれになったのは、ローマの権力によって強制されてのように見えます。しかし実際は神様がローマの権力を用いてガリラヤにいたヨセフとマリアをベツレヘムに導かれたのです。それによってヨセフがダビデの子孫であり、救い主がダビデの出身地であるベツレヘムで生まれるという予言、それは御箇所の5章の2節というところにあるんですが、その聖書の予言が言葉通りに成就するためでした。神様の権威はローマ皇帝の権力に勝るもの、その上にあって歴史を導いておられるのです。ユダヤの人々は自分たちに注がれた神様の愛と真実に逆らい、外国に滅ぼされ、ダビデ王朝はダビデから21代目のゼデキヤ王で終わっています。けれども、神様の愛は人間の不真実を超えて強く、神様がダビデ王に、ダビデの王朝はダビデの子として生まれる救い主によって永遠に続くのだと言われた、そのお言葉はダビデから千年近く経っても変わらなかったのです。そして神様はダビデへの約束をベツレヘムの村で成就してくださいました。人の愛は移り変わります。周囲の反対を押し切って結婚した相手と何年もしないうちに離婚してしまう、などといったことが残念ながらあるのです。First love forever、 最初の愛いつまでもというわけにはいかない。それが人の世の現実です。けれども神様の愛は違います。神様は言われます。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。人が神様との約束を忘れたとしても、神様は人との約束をお忘れにならないのです。神様は永遠の愛、変わらない愛、真実の愛で私たちを愛しておられます。次にお話したいのは、神様の愛はへりくだりの愛だということです。ちょっと変わった言い方なんですけれども、皆さん本物の愛には必ずへりくだること、謙遜というものが伴いますね。愛の賛歌と呼ばれるコリント第一13章には、愛は自慢せず高慢になりませんとあるのです。またローマ人への手紙の12章の16節にはこんな言葉があります。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。愛は相手と同じ立場に立つことから始まります。それは持っている人が持っていない人を見下げて施してあげるといったものではありません。知識のある人がそうでない人を見下して 教えてやろうとすることではありません。力のある人が弱い人にダメじゃないかと言ってお説教をするというものでもないんです。たとえ相手が自分とは違った考えを持ち、それに従って行動していたとしても、その人の立場に立って、その人の考え方や行動をまず理解しようとする。それが愛です。イエス様は実にこのへりくだりの愛で私たちを愛してくださいました。ピリピ人への手紙の2章の6節から8節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを比較して死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神の御子である方が人となられる。こんなへりくだりはどこにもありません。しかもイエス様は人としても最も低く貧しいものになられました。ルカ2章の6節から7節には、マリアは月が満ちて男子の遺子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝場奥に寝かせた。とありました。2章の11節12節にある御使いの言葉では、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。と言われています。この方こそ主キリストです。という宣言と、布にくるまって貝場桶に寝ているということは、何とも不釣り合いだと思いませんか？神の御子であるなら、王宮に生まれ、特別なクリブに寝かせられて当然なのに、この尊いお方が人の住むところではない、家畜小屋の貝場桶に置かれたというのです。けれども、聖書が言うように、それこそが神様の愛の印なのです。パール・ゲルハートとバッハの作りました、マムネの肩入りという賛美があります。新聖歌の83番ですが、この3節と4節には、きらめく赤星、馬屋にて、わびしき星草、マムネに散る、黄金のゆりかご、錦の産着ぞ、君にふさわしきを。この世の栄えを望みまさず、我らに代わりて悩みたもう、尊き貧しさ、知りえし我が身は、いかにたたえまつらん。そう歌われています。尊き貧しさというのは実に、イエス様のご生涯のすべてを言い表している言葉です。イエス様が貧しくなられたのは、私たちに豊かな命を与えるためでした。イエス様はご自分を低くし、貧しくし、ついに十字架の死にまで至られました。イエス様は求める者にご自分を与え続け、ついに十字架の上でご自分を与え尽くされたのです。神様の愛は、自らを低くし、貧しくし、他に与える愛です。私たちはこの愛によって生かされています。この愛に生きることによって幸せになることができます。第三に、神様の愛は形をとった愛です。神の愛といっても漠然としてつかみどころがないという人も多いでしょう。確かに愛という言葉は男女の愛にも肉親の愛にも、また愛国心といって国家への忠誠を言うときにも使われます。タバコ好きの人は愛煙家と言われますよね。まあ、この場合の愛は物事にこだわるということで、いい意味では使われてません。愛といっても人によって定義が違います。神の愛と言われても どう捉えたらいいかわからない、そういう気持ちは皆さん誰しも持ったことがあると思います。お互いにそういう気持ちを分かり合えると思うのです。神様は私たちのそうした気持ちを誰よりももっとよく理解してくださいました。それで神様はご自分の愛を私たちが体験できるために形を持って表してくださったのです。ベツレヘムの会話桶に寝かせられた赤ん坊が神様の愛の印です。神様の愛の具体的な姿形です。先ほど引用しましたピリピの 2-6 のところに、キリストは神の見姿と言われていました。で、聖書の別の箇所でもキリストは見えない神の形であると言われています。イエス様は見えない神の見える形です。ベツレヘムの町に赤ん坊となって生まれたイエス様はナザレの村で育ちました。ヨルダン川でバプテスマ、洗礼をお受けになりました。ガリラヤの各地で人々を教え、病気の人たちを次々と癒してくださいました。人々はその教えを聞き、その奇跡を見ました。イエス様の足音は今でもイスラエルの国に行けばその至るところに残っているのです。神様の愛は漠然としたものではありません。一人の人、イエス・キリストとなりました。弟子たちはこのお方を直接目で見、手で触り、神様の愛を確認しました。今の私たちは最初の弟子たちと同じように直接イエス様を肉眼で見るということはありません。けれども神様は私たちに聖霊をくださって、聖霊によってイエス・キリストを歴史の中に認めることができ、聖書の中で知ることができ、祈りの中で感じることができ、日常の生活の中で体験することができるようにしてくださったのです。このクリスマスに神様の愛の印、イエス・キリストをしっかりと見つめ、そのイエス様の愛を受け取るものでありたいと思います。希望、平和、喜び、愛、そういったものがなくても動物は生きていけるかもしれませんと言いましたけれども、でもいつも人間に触れている家畜、ペットは人間の愛情を感じ取りますね。そして人間に応えてくれます。私たちが可愛がってあげれば、もうペットは特に犬なんかそうですが、飼い主の感情を理解する。で、飼い主が落ち込んでいる時にはそばに寄ってですね、慰めてくれる。動物でさえ飼い主の愛を受け止めることができるんだったら、人間が神様の愛を受け止められないはずがないのです。今日の箇所に、宿屋には彼らのいる場所がなかったとあります。No vacancy というわけですが、私たちの心にイエス様を受け入れる余地がないとしたら、それほど悲しいことはありません。信仰とは、イエス様を心に、生活に、人生に迎え入れることですから、宿屋には彼らのいる場所がなかったというのは、信仰を持とうとしない人の心のことを言っているように思います。私たちに必要な希望、平和、喜び、そして愛はイエス様から来るのです。キリストは愛そのものです。愛の神、心を開きましょう。イエス・キリストのために私たちの心に部屋を用意しましょう。その時、希望、平安、喜び、愛が私たちのものとなるのです。祈りましょう。まことの神様、多くの人は神様を漠然とした捉えどころのないものと考えています。しかしあなたはイエス・キリストによってご自分を表してくださったお方です。私たちはあなたが希望の神、平和の神、喜びの神、そして 愛の神であることを知っています。私たちに必要な希望、平和、喜び、愛は、実にあなたご自身であり、イエス・キリストご自身です。このクリスマスに私たちをあなたの愛によって生きるものとしてください。救い主、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。